解体者の夜ヘルツ。ヒイラギ深さは俺の夢、三平三平です。
セーバーは俺の夢、土井中です。
立ち会でヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の夢、松崎勝利です。
はい、ということで、3月になりました。
3月、
はい、
早い。
そうっすね、もう今期のラストマンスリーですね。
はいはいはい、
やよい。
そうですね。
はい、もういろいろ佳境ですけれども、
はい、
じゃあまた、アニメの感想からいくんですが、今週はドイチューさんから。
はい、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるの、うん、お話なんですけど、
はいはい、
あんまり沖縄僕そこまで興味なかったんですけど、ちょっと行ってみたいなって気になりますね、なんか見てると。
お、
興味なかった。あ、
あんまりね、沖縄に行ってみたいっていう気持ちがそんなにはなかったんですけど。
そうだった。
どっちかというと北、
うん、そうそうそうそう、
北海道の方行きたい側です
ね。そうですね、はい、そうそう。でもやっぱりまあ確かに固有の生物とかいっぱいいるもんなみたいな良さも、うん、なんか海海があったんですけど、
はいはい、
あの浅瀬でめちゃめちゃ危険な生物が山ほどおるみたいな書いてあって、そうか、確かにそうやな、カツオノエボシとかあるよなとか、割とちょっと動物オタク心もくすぐってくれるアニメだなと思って、
あ、
でうちのかみさんがあの、うん、めちゃめちゃセミが好きなんですよ。
セミ、
あ、はいはいはい、セミね、はいはいはい。
で一人で沖縄旅行行ってセミ見てきたりとかするぐらいちょっと行かれた人なんですけど、
なんか聞いたことあるよ、はい、その話。
はい。でなんかこの間まあ一緒に見てたら、
うん、
なんかセミの鳴いてる声とか、まあ夏場のアニメとか見てると、
はいはい、
あ、関西だからクマゼミだねとかボソボソ言うんですよ。人がアニメ見てるときに横で。
まあまあ、まあまあ、
うん、
ま
あ邪魔だなという意見もあります。う
ん、まあね。
まあそれがいいという意見もあります。
そうそうそう、いいという意見もあるんですけど、で、この間これ見てたんですよ。おきつら見てたら、
うん、
あ、ちゃんと琉球アブラゼミの音使ってるねって言ってました。
なんでわかんの？そんな違うの？
っていうなんかね、鳴き声違うらしいっすよ。
ああ、それは我々が聞いてもわかるのかな、うん、なんか、あ、違うなっていうのは。
いや、まあまあ、なんか、シーシーシーシー言ってたら、あ、セミやな、夏やな、ぐらいの感覚だと思うんですけどね、うん、僕らからしたら。
聞き分けないよな、はい、セミの鳴き声。ざっくりした種類だとね、いろいろあるけど。はい、
そうなんですよ。ね、つくつく帽子とか、そんなやったらわかるんですけど。
そうそうそう、そう、う
ん。はい。あ、琉球アブラゼミって言われました。
いいな。その名前を初めて知ったよ。
はい、僕も。まあ、そんな感じの作品なんですけれども、まあ、一応、まあ、三角関係ラブコメっていう感じ。これって、カーナーは、テールがヒーナーのこと好きって気づいてないんですかね？
ないっぽいですよね、なんか。
あの子興味ないんじゃない？あんまそういうの。
それをだから知ってしまったらどうなるんだろうみたいなのがちょっと怖くて。
やだ。
怖くて。
うん。なんか、やっぱあの、テール、キャンさんと比嘉さんの友情がすごくいいじゃないですか。その、うん、結構子供の時の回想シーンとか挟んだりして。
うん。
はいはいはい、で、キロロのベストフレンドのエンディングの映像とかもすごくいい。
うん。
うん。
こうなってくると、俺もテールが邪魔な気がしてきたんですよ。
もうさ、作品の根幹を覆すような話。
いや、なんか、どっちとうまく、だからなんか、結構、比嘉さんが割ともう、メインヒロインみたいなムーブじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、一緒にちょっと買い物デートしたり、
うん、
台風で停電して明かりがついたら顔近くて赤面みたいなんとか、
うん、
割と正ヒロインムーブをしているのに、
うん、
テールはでもそうかキャンさん派かみたいになると、
うん、
これちょっとでもここ気づいたらもう通訳せえへんようになるのかなとか。
いやでもね、うん、そうなんかねそれね俺もちょっと怖いんですよそれ、
うん、そうなのよ、どうなってしまうんだろうって。
怖くないですか、三平さん、これ。俺、たまに怖くなるんですよ、このアニメ。
もうめっちゃ怖くなって、今。もう。
もうそういう視点での見方、うん、初めてですね。
え、本当ですか？あ、本当ですか？
うん。
なんかどっちとくっついてもちょっと嫌な気持ちになるのかなみたいな感覚が。まあまあ、
それはでもほら、三角関係アニメは、
まあ、
大抵そんな気持ちになるじゃん。まあ、どっちかに感情移入しちゃったりすると。
はいはいはい。
ほら、沖縄はほら、ナンクルナイさんの世界だから。
本当ですか？
そう
本当に？なるかな？
あもう一歩多彩ですよ、沖縄た
ち。一番平和かもしれないですね。もうね、
まあでもまあ確かにね、はい、そういう見方はあるか。うん。
なんか今んとこそれはないじゃないですか。そういう気づいてる素振りも。その、やえだけが、うん、そのカーナーの気持ちに気づいてるみたいな感じやし。うん、どう蹴りつけんのかな、みたいな、いうとこも気になって。
まあ、恋に着地させるかな。
まあね、このまま続く感じなのかなとも思いますけど。
まあ少なくとも今期のね。
そうですね。
っていう感じでは、そこまではいかないだろうけど。
うん、そうでしょうね。
要は原作、ゆくゆくはみたいなとこ考えると。
そうなんですよ。なんかいろいろ考えると。
そういう局面もね、
うん、
出てくるかも。
なんか僕、これで、うん、そこまで深刻にならなくてもいいかなっていうポイントが、やっぱりキャンさんの、
うんうんうん、
あのキャラクターが、
うん、
もうそんなの、もうあんまり、知らないみたいな。
そうですね。
感じですか。だから、うん、あのまま、ちょっとマスコットキャラみたいな感じで、
うんうんうん、
ずっと成長してくれれば、
うん、
要は、なんとなく恋愛みたいな目からも、みんなからもちょっとフェードアウトしていって、
うん、
みたいな感じになればなぁとは思うんですけど、
うんうんうん、
だから今そんなにストレスなくそこまで、
そう、ストレスはね、ないんですよね。うん。
ないんですけど、ゆくゆくをね、うん、考えちゃうと。
そうなんですよ。たまに怖くなる。
うん、でも、その恋愛はね、はい、沖縄ではなく、東北のドロドロした恋愛かもしれないですね。青森出身の私が察するところ。
まあ、でもまあ、今のところ本当に、なんか、
うん、
みんな可愛いし、やっぱ。
うんうんうん。
うん。みんなを応援できる。テールもまあいいやつだし。うん、
はいはいはい。
っていうのもあって、ストレスなくは見れてるんですけど。
うん。今後、
今後だから。
主軸を置くならば。
置くならばちょっと見守ろう、どう見守ろうみたいなのは。
あ
まあちょっと楽しみでもありますけどね、
や
っぱ。うん。結末知りたいはありますけど。
あ、でもやっぱシリアス展開一回来るか、その、ゆくゆくを考えると。
ちょっと挟むのかなとか。
うん。
うん、なんか気づいてしまった比嘉さんがどうなるかみたいなのはちょっと見たさもありますね。
うん、怖いな、
うん。
それもでも最終回間際だよな。
まあ多分ね。
その展開来るとしたら、
うん。いやでもやっぱ面白いのは面白いですね。
うん。
いいアニメだな。てか本当可愛いみんな。はい、そんな感じです。
はい、はい、了解しました。じゃあ次俺行きますね。
はい。
私の幸せな結婚、2期。
はいはい。
はい。で、やっぱね、まあ2期も見たらやっぱ面白いというか、うん。で、序盤はそのミオさんがその旦那様のお母さんに会いに行ったら、ちょっと目の敵にされたりとか。
はい。
で、まあ最終的にお母さんちょっとだけ出れたりとか。まあ、いろいろそういうような流れある中で、ちょっと17話でね、ちょっとすごい、いいキャラが登場したんですよ。
お
う。っていうのが、まあ、舞台に、隊員、特殊部隊ですか、その部隊の隊員に負傷者が出たと。で、うんうん、その人員補充でやってきた隊員がいるんですけど、
はい。
それが、陣内薫子さんという、まあ、女性の軍人なんですね。
うん。
はい。
はい。で、旦那様の元同僚だと。
はい。
で、まあ、ショートカットで美桜さんよりちょっと背高くて、1歳年上だったかな。で、まあ、うん、まあ、いわゆるボーイッシュな感じの。
はいはいはい。
ショートカット美人みたいな。
うん。
うん。で、それがその舞台のトン社にミオさんが滞在することになった時の護衛を担当するんですよ。
うん。
うん。で、まあ、やっぱり、護衛ですから二人だけでいる時間も多かったりして。
うん。
で、最初はこう、敬語で話しかけながら、
はい。
その、トン社を案内してたら、
うん、
なんか急にそのカオルコさんが、 私たち年も近いし、お互い異能者だしみたいな感じで、なんかゴニョゴニョ言い出すんですよ。
うん。
で、何かなと思ったら、ちょっと意を決したように、友達になりませんかと。
ほう。
うん。
で、ちょっとこう、やっぱこう意を決していった感じがあるから、ちょっと頬を染めつつ、ちょっと眉毛もちょっと怒った感じに、意を決した感じのね。
はい、うん。
で、まあ、カオロコさんっていうのは、その、隊員、トン社の隊員の中で女性が一人だから、まあ、やっぱり友達もいないわけですよ。
うん。
で、もちろん、ミオさんもその、友達、よくしてくれる人は増えてきたけど、友達と呼べる人はいないじゃないですか。
うん。
だから、まあ、その、あ、喜んでみたいな感じで、その、まあ、ミオさん、カオロコさんってこう、呼び合うようになって、
うん。
二人だけのこの内緒のお茶会とかしたりして、
うん。
おゆりとは言わないけれども、こっちで、ゆり的な尊みとか感じるわけですよ。
はい、うん。
こうなるとやっぱ旦那様が邪魔だなって思ってきたりもするんですけれども。
三角関係。
で、まあでもそのカオロコさんっていうのは、
うん、
他の男性隊員よりも、まあ剣術の腕とかが立ったりするんですね。
うん。
で、やっぱ当時の日本なんで、ちょっとその男尊女卑的な、風潮で、やっぱりこう一部の隊員から認められてなかったりとか、もう陰口とか、まあ面向かってこう、なんですかね、こう悪口的なこと言われたりもする、聞こえよがしにみたいな環境の中にいて、で、そんな中こう、ミオさんがなんか、庭仕事かなんかしてたのかな、したら、その陰口言ってる男性隊員が通りかかったと。
うん。
したらミオさんが、こう面と向かってその男性隊員に苦言を呈すわけですよ。ちょっと強めの感じで、
うん、
でまあそれもいろいろカオルコさんが見ていたりとかして、こうますます友情を深めていくんですね。
うん、
ところがですよ。
おう、
この実はこのカオルコさんっていうのは、
はい、
かつての旦那様の婚約者候補だったことがわかるんですよ。
はい。
で、だから恋人とかにはなってないですよ。あくまで婚約者候補ですから。
ああ、うん、はいはいはい、
うん。で、カオルコさんも、ミオさんにそのことを知られたっていうことを知ってしまうんですね。
うん、
で、こう、お互いちょっとまあそういう気まずい気持ちがありつつ、次に会った時に、まあでもミオさんは普通に、話しかけるんだけど、
はい、
カオルコさんごめんなさいって謝るんですね、
うん。
で。私にはあなたと仲良くする資格がないのみたいなこと言って、
うん、
で、まあその、カオルコさんは旦那様の、その婚約者候補だったけれども、やっぱりとはいえ旦那様に、うん、工藤さんに恋をしてたわけですよ。片思いしてて。
うん、
実はまだそのことが吹っ切れずにいて、
うん、
だから補充人員としてこう、隊長のもとでまた働くのも、ミオさんと会った時もすごい複雑だったと。
はいはいはい。
でも、そのミオさんの優しさで、さ、面と向かってね、友達になってくれて、うん、男性隊員に面と向かって、こう、かばうようなことを言ってくれて、その優しさで救われたと。
うん。
でも、そんなまだ、その隊長に、その旦那様に、未練がある、自分が、ミオさんと友達でいる資格なんてないっていうような感じで、
うん、
ボロボロ涙こぼすわけですよ。
はいはいはい。
で、そしたらこのミオさんは、
うん、
その旦那様と、私と、旦那様を私とカオルコさんが、その友達になれない、理由にされるのは嫌ですと。
うん。
そしてカオルコさんと友達になれないのはもっと嫌ですみたいなことを言って、はい、まあ、手を握って、
うん、
で、カオルコさんは同棲で初めてできた友達なんですっていうようなことを言って、
うん、
で、結構泣きながら二人で抱き合うわけですよ。
はいはい。
ものすごいいいシーンなんですよ。
うん。
もう、ここでいいじゃんと。この後ももうずっと秘密のお茶会やって、キャッキャウフフしてればいいじゃんって、もう誰もが思ったと思うんですね。一山超えたと。
そうですね。私の幸せな結婚生活ですよ、それが。
幸せな結婚。
一番。
う
ん、
そう、アナザー。ところがですよ。
はい。
この後に、まあだから、まあ言っちゃえばまあ、今流行りの言葉で言う負け広いんですけれども、
うん、
それを乗り越えて二人で友情を育んだで、
うん、
もう展開としては一山超えたでいいじゃないですか。
うん、
ところが、その後、まあ、ある、事件が、起こったということで、旦那様はその、うん、そちらの方に駆けつけなきゃいけないんで、その、トン所、うん、 まあ、出てそっちに向かうと。
はい。
で、やっぱり、ミオさん一人だけだと心配なので、敵にいろいろ狙われたりもしてますから。
はいはい。
で、襲ってこないように、一応、トン社には、その、結界を張って、内部のものが、旦那様が戻ってくるまで入れないようにしたんですよ。
はい、はい、はい。
そこに、薄井という、まあ、敵がやってきて、
うん、
まあ、その、薄葉の血を引いてる人間なので、こう、いろいろこう、幻覚を使うような敵なんですね、うん、
はいはい、
協力、
はい、
うん。で、それがやってくると。で、うん、なんで敵が入ってこれたんだと、
うん。
それは、結界は実は内側から破られていたと。
ほう。
はい。
内通者がいると。
ほう。
それは誰かと。
うん。
これがカオルコさんだったんですよ。
聞きたくなかった。
もうやめてーですよ。本当に。ただね、ただ、さあ、ここまでセリ、はい、説明しました。
はい。
なぜカオルコさんがそんなことをしたか。
はい。
これ、17話、18話、19話見てください。
ええー。
あのね、裏切られた気持ちを一回裏切られるけど、
うん、
そのカウルコさんの切なさというのでまたさらに裏切られた気持ちになりますから、なんかもうね悲しすぎる、
ほえ
ー、もうなんか負けヒロインの一言で片付けられない。
なるほど。
ああ、なるほど、
うん、でも19はその最終的にまたちょっとこういいシーンでまとまりますので、
うん、
これやっぱね、まあ、似き物ですからね、どうしてもちょっと、見る順番って後になっちゃうんですよ。
そうです。はいはいはい、僕もちょっと正直まだですね、
うん。そういう傾向ってあるじゃないですか。
はい。
すごいハマってたアニメでも、はい、ちょっと新作からまず見て、
そうなんですよ。
で、量も多いから、
うん、
で、ある程度こう、なんすかね、回重ねたくらいに、まあ、サブスクもあるんで、
そうですね。ちょっとこう止まって、一気にみたいなね。うん、
一気
に。うん。
一気見なんてするもんじゃない。
な
お重すぎた、この17、18、19話が。
へぇ、
うん、ということでね、ちょっとここはね、もう見ていただきたい。
わ、見よう。
はい。ここはね、やっぱもう侮れないっすわ。私の幸せな結婚。
ありますよ。その、巻き広いんじゃないけど、ちょっと、そういうなんか、作品通すと、切ない、
うん、
定めを背負わされたキャラクターみたいな、たまにいますよね。
ね。だから、境遇とかも含めてね。
はいはいはい。
うん。でもね、まあでも、やっぱ面白いっすわ。で、もちろんこういうシリアスなところもあるけど、やっぱりその旦那様とミオさんのイチャイチャには拍車がかかってきましたし。
う
ん、
おぉ。
まあ、ゲスなこと言うと、まず婚約者、候補、あ、婚約者、うん、候補、婚約者かな止まりではあるから、
はい、
一線は超えてないんですよ、夫婦としての。
そっか。
うん。
だから、あれ、ようやく、ここでキスしたみたいのもあったりして。
お
ー。あれ、そういや、まだだったっけあれ、一気であったっけキスって、みたく思うシーンもあったりして。やっぱ、この二人のその、ぎこちない、イチャイチャ。意外とも、旦那様の方が可愛くなってきてたり。
うん。
うんうんうんうん、してる部分もあるんでね。まあ、そんな感じでちょっと私の幸せな結婚、もし後回しになってる人がいましたら、うん、ぜひこの勢いで、ちょっと追いついてみてくださいと。
はい。
はい、そんな感じですね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
じゃあ、最後松崎さん行きましょう。
はい。僕、今週、全然アニメ見れてなくて。
あらら。
うん。
ちょっと今、バタバタしてまして。
はいはいはい。
お仕事やら何やらで。なので、ちょっと、ただその代わり、ちょっとイベント行ってきたんで。
うん。
ね、その、アイドルマスターシンデレラガールズのイベントで、
うん。
それもね、場所が、角川武蔵野ミュージアムっていう。
お。
はいはいはいはい。
所沢にある、
はいはいはい。
あと、所沢桜タウンっていうの検索すればで、出てくる中で、はいはい、
うん、うん。
ほんとなんか、マインクラフトに出てくる岩みたいな建物があるんですよ。うん、そこで、なんかその、展示会みたいなのをやっ ってるっていうので。
結構あれやね、角川作品のそういうなんか展示の常設の屋みたいな感じ
ですね。
そうですね。まだ行けてないけど、ラキスタとかも結構。
はい。
あったりやったりしてんじゃないかな。
あと確かね、中にあるその本屋さんで、角川の全ラノベが置いてあるみたいな。
角川全ラノベってすごいな。
すごい数だろうな。
確か全ラノベって書いてた気がするんですけど。で、なんか多分その、時期ごとにいろんな作品のなんか展示会みたいなのがあるみたいな感じらしいんですけど。
そこでしか買えないグッズとかもあったりするんじゃないかな、角川系の。
そう、そこで、その、アイドルマスターシンデレラガールズの、その展示会。フラグメンツオブアイドルマスターシンデレラガールズっていうイラストレーター展っていうのが。これ本当にわかんないんですけど、アイマスと角川って、そんなにつながりないはずなんですけど。なんかわかんないですけど、ここでなんか展示みたいなのをやってて。
はいはい。
で、まあ、行ったんですね。
はいはい。
行ったらね、これ何かっていうと、まあ、総勢111名のイラストレーターさんが、そのアイドルたち、シンデレラガールズの190人のアイドルを描くと。
もう見るだけで、えらい時間かかりそうだな。
で、そのイラストも、実際の、その、武蔵野周辺、所沢周辺の実際にある場所にアイドルがいるっていうイラストが展示されてる、書かれてるんですね。
結構書き下ろしなの？
全部書き下ろしです。
はぁ。
でもそのイラストレーターさんに、だ今回用に全部書いたイラストで、例えばその、まあ、所沢駅だったりとか、その周辺の駅だったり、その所沢桜タウンっていうそこの場所だったりとか、あとその観光名所みたいなところ、だからそういうなんか記念公園みたいなところにアイドルたちが普通にいる景色、光景みたいなのが描かれてる。
なるほど、なるほど。
ですよね。で、なんかね、作風も111人、いらっしゃるんで、イラストレーターさんが。結構バラバラで。
でしょうな。
そう、リアルっぽいイラストの人もいれば、ちょっとその、なんかポップなというか、
デフォルメしてる感じ
みたいな感じのイラストもあったりとかして、なんか、ほ
ん
といろんな個性が集まって、この一つの世界作り上げてるみたいのが、ちょっとシンデレラっぽいなとも思ったし。
なるほどね。
あとそのゲーム内とかアニメとかでは、こっちの面しか見せてないけど、多分こういう面も普段はあるんだろうな、みたいなところがって割と見えてたりとか。
なるほど。ちょっとオフな感じの。
なんかちょっとなんかわかりやすい面じゃないというか。例えば、ね、皆さん知ってると思う、小清水幸子っていうね。
はいはいはいはい。
はい。
かわいい僕の子ですよね。
はい、はい。僕が一番可愛いですからねっていうような子なんですけど、うん、
プニル、プニルみたいな子じゃ
あ、でもマジで
そう
です。
まあそうじゃない。キャラクター的には、
C.V. 竹立彩奈のプニルです。
うん、
うん違う世界線みたいな。
だから結構なんかドヤ顔で可愛い顔してたりとか、
うん、
だ見せるのって、あとそういうキャラクターだからちょっとコメディーリリーフになったりとか、
なるほどなるほど。
そういうのが割と初期多かったんですけど、
うん、
今回描かれてるイラストが、その神社かなどっかで、その鳥とかと戯れてるようなイラストで、
お
なんか普通にもうただただ本当に美少女みたいな。
今までだとない感じの雰囲気の絵ですね、多分。
そう、だから今までにあんまり、その描かれなかったような一面、描かれにくい面が、こういう風に描かれてて、
うん、
なんかめっちゃいいなと思って、
うんうんうん、
で、そこの展示が終わると、同じイラストを使ったなんかポスターがもう展示されてて、
はいはい、
これは元のイラストをさらにそのデザイナーさんがちょっとアレンジしてちょっとポスターっぽくデザインし直してみたいのもあって、
うん
うん、
これ見たらもうどんだけの人がこれ関わってんだと思って。だ実際にその、所沢のいろんな場所も行くから、当然ロケハンとかもしてるだろうし。
そうね。
で、服装とかも、衣装とかも、普段とか、やっぱりちょっと違う感じの、服とかだったりとか、あとは逆にちょっと似たような感じの服装だけど、いつもとちょっと違う感じがするみたいな衣装だったりとか、なんか、めっちゃいろんな人が、アイマスのことを考えてるじゃんと思ったら、マジちょっと泣きそうになっちゃって。だからそれぐらいめっちゃ良かったですね、この展示は。
ちょっと興味あんな、それ。
で、まあ、190名のアイドルに対して111人のイラストレーターさんなんで、アイドルが1枚の中に1人しかいないやつもあれば、そう、3人で
複数の。
はいはい、ああ、なるほど。はいはいはい。
のもあるし、だここは仲良しだからこの2人は一生とか、姉妹だから一生とかもあるんですけど、この3人で、あ、意外とこの組み合わせ面白いな、みたいな。
ああ、新鮮ななんか組み合わせもあったりするんですね。
もあるしっていうので、なんか、
あ、そういうの好き。
だからなんか公式なんだけど、なんかオンリーの同人誌即売会に行ったような。
なるほど。
はいはいはい。
なんかいろんな人の考える、その、愛が、なんか具現化された会場みたいな感じがして。
ちょっと二次創作風味もあるような感じなんですね。
そうですね。だからその、今までアイマスに関わったことあるイラストレーターさんっていうわけでもないので。
なるほどね。
そう。だからね、それがすごい良かったですね。で、まあ別のところにはそのコラボの、飲食物もあったりとか、フードとかドリンクとかもあったりするので。
ラテアートみたいな。
ありますあります。
ね。
とかあるんで、ちょっとこれは行ってめちゃくちゃ良かったですね。
いつくらいまでやってんだろう
?3 月30日まで。
はい、3月いっぱいまで。
余裕あるな。ちょっとこれ頑張っていきたいな。
まあ、そもそもちょっとあそこ行ってみたいっていうのも、もともとあったんですよ。あの、桜沢。
なるほど、なるほど。
はいはい。所沢の。
所沢の、はい。
桜タウン。
はい。なんか行ったら行ったら、なんか結構面白かったりしたんで。ただ、気をつけないと普通に住宅街の中に突然現れるんで。
ああ、そうなんだ。
この道でとか。でもね、やっぱり、10代、20代の頃って、やっぱりこういう何々店とか、あんまり興味なかったんですけど、やっぱ年重ねるとなのかね、なんか、興味出てきますね。
まあ、おもろいですよね、行ったら行ったで。
ほら、
たまに行ったりするけど。
ほら、土井さんも、ほら、シリアルキラー店とか行ったじゃないですか。
はい、行った行った行った。楽しいよ、あれ。嫁のフィギュア。
シリアルキラーが描いた絵とか飾ってあるんでしょ？
そうです、そうです、そうです。
それに嫁のフィギュア持って。
フィギュア持ってって。
えらいデートだな。
ライブで嫁とのデートここ行ってきました、つって。
うん、ちょっと化粧が違うな、本人たちが楽しければいいか。
そうです、そうです。
でも若い頃は、本当にその家から出ない、インド派のオタクだったんですけど、ちょっとこういうところでもちょっと行ってみると面白いなと思って。
だからね、年取ってから思うのはね、時間とかお金に多少余裕があった頃にそういうとこ行っときゃよかったと思うよ。
ああね、
今やっぱ時間がないもん。お金よりも。
そうですね。
だからもうちょっとでも隙があったら、ちょっとこういう機会あったら行こうかなってでも思うようになりました。あれ見て。
なるほど、なるほど。
めっちゃ良かったな。
結構話はね、
いろんな、
そう、いろんなとこでやってるからね、実はサマスと。で、こんなとこでこんなのやってたんだ、みたいな。
そうそうそう。今まで行こうと思ってて、まあ、いいか、まあ、まあ、ああ、終わっちゃった、みたいな。
そうそうそう、それめっちゃ多いよね。
気抜くと終わるんだよな、あれがまた。
なので、
ね、あとやっぱ、ね、どっか気持ちで、土日は混むから行きたくないみたいなの考えてると。
ありますね。
はい、はい。
やっぱ我々ほら平日ちょっと余裕あるから、
うん、
平日行きたくなっちゃうからね。
はい。ただ気をつけた方がいいのが、最近結構風強いじゃないですか。
はい、
はい、はい。
マジで吹き飛ばされそうになるくらい風強かったんで。開けてですよ、その辺が。
なるほど、ね、場所柄。
そっか。
うん。はい。で、なんか看板みたいなのがあったんですけど、
はい。
地面に置いてる看板なんですけど、で、風来ても倒れないように、こうなんか、 バネが仕込んであって。
はいはいはいはい。うん、起き上がりこぼしじゃないけど。
そう。マジで、もう地面にペターってくっつくぐらい横になってたんで。
マトリックスじゃん。
本当に。
弾かわしてんだよ、多分。
とか、マイケル・ジャクソンのあれみたいにこう。
ああ、はいはいはい。前に傾くやつね。
はいはいはい、はい
うん。
靴が地面にくっついてんじゃねえかぐらいのやつ。
うん。
だから、だから寒さ対策、風対策だけちょっと気をつけてください。
なるほど。風対策。今、風も多いからね、
はい、
また。
はい、うん。ちょっと気をつけつつ。
うん、うん。
でも面白かったんでね、またちょっと、俺もまた行こうかなぐらいの。
ああ、リピーター。
うん。
そっか、所さんはそんなに行きづらいとこじゃないはずだから。
そうなんですよね。
うん。
うん、ほら、まあ、秩父とかも結構いろんな、舞台になってるじゃないですか、言っても。
はいはい。
確かに。
そうだね。本当秩父行ってないな。
で、近いそういう聖地こそ行ってないっていうのもあるんで、うん、ちょっと今回いいタイミングで行けてよかったなと思いました。
うん、
なるほど。
はい。
了解しました。レポートありがとうございます。
はい。
そうです
うん、
はい。じゃあ、とりあえず A パートは、今週こんな感じですね。
はい。
はい。で、B パートはですね、まあ、もうものすごく童心に帰ったというか、中高生の頃に帰ったような企画をやってみたいと思いますんで、引き続き B パートもよろしくお願いいたします。この作品なら誰？
おお、わ、なんか久々。
久々。
ねえ、もう原点回帰というか。
はいはい。
もう、やってましたよね。
ねえ。
うん、
もっと言うと、学生の頃からこんなことはやってたというね。
まあ、そうですね。
そうか。アニメキャラでもやり、なんだったら、タレントでもやり、はい。
そうか。
卒アルでもやり、エロ本でも当然やりという、
うん、
そういうようなね。そうか。友達がいる人はそういうことをやっていたのか。
ちょっと話変わってきた。雲行き変わってきた。それを取り返そうじゃないか。取り返
そう
じゃ
ない
か。そうしましょう。
そうですよ。40、50になってから取り返そうじゃないかということで。はいはい、まあ作品のテーマを、まあおのおのポーンと決めてですね。はい、まあこの中なら、キャラなら誰っていうのを、まあちょっとせーので言って、ちょっとまあ、やいのやいの言ってこうという。
はい、はい。
なるほど、なるほど。
じゃあずっと一つの作品じゃなくて、おのおのが用意した作品で、
ということですね。
それぞれ言っていくって感じですね。
うん、
なるほど。はい。
じゃあですね、順番、じゃあ最初松崎さんお願いします。
はい。白箱。
これね、いいチョイスだと思うんですよ。
なんか、
白箱は、
うん。いいですね。
もしかしたら聞いたことなかったかもな、俺も言ってないかもな、ぐらいの感じの。
うん、うん、
うん。土井さんはね、うっすらあれだったはずだけどな、みたいなのはあるんですけど。
まあ、でもまた変わってる可能性もあるからね。
いや、そうなのよ。
うん、
あと、改めて、ラインナップ見たら、わかんなくなった、うん。自分が誰に好きか。
だから、三平さん、意外と聞いたこと、白箱で誰好きか聞いたことなかったかも、と思って。
俺とね、白箱ではね、明確にこの子っていうのは、当時は言ってなかったかもね。うん、その都度その都度で、ね、この回のこの子良かったね、みたいな話はしたことがあったと思うんですけど。
あと、みんなが好きな人は、わかんないですよ、俺。
あ、本当？
うん。みんなが好きなのは一人は。
それが当たるかどうかも。
うん。
じゃあ、とりあえず、せーので言ってみますか。
一旦自分の、今の名前は。
はい、自分の好きな。はい、じゃあ、行きましょう。白箱なら誰が好きですか？せーの。
くのぎ
あい。江川さん。
誰だ？俺は、宮森。
はい、
あ、そうなんだ。
多分、こう、いろいろ、紆余曲折があってっていうところもあると思うんですけど。
紆余曲折。
はい。二人はどうですか？
僕は、くのぎあいっていう、大人、口下手な子。
髪、ちょっとテンパっていうか。
そうそうそうそう、そう。
ああ、土井さんが好きな。
僕の好きな髪型の。
ああ、渋沢
栞里。これはなんか、ね、当時から言ってたような気すんな。
はい。
あ、
そう。松崎誰？
俺、瀬川さんです。
あ、まあ、これも、わかります、わかります。
俺もうね、俺ね、
うん、
第1話から変わってない、結局。
そんな、あ、でもわかりますよ。うん、
そんな、だって、 ほとんど出てこないんですよ、まあ、作中、う
ん。言っても。セラフさん、こんなにでかかったっけ、胸。
またね、なんかね、あの人、在宅で仕事するから、
そう。
ジー、はいはい、パン履いて、
まあ、そうそうそう。
フィッターかトレーナーかわかんないけど、ちょっと、割とフィットしたような服。うん、
そうですよね。
そう、だからね。
出てないから。
上着を羽織ってないから。
うん。
そう、だから外に歩く用の服着てない、あの、うん、まあ、言ったら油断したような感じの。
うん、はいはい、はい。
そうね。部屋着の。
そう。
もうコンビニに出かけるような格好ですよね、家に。
そうですね。
うん。
最高ですね。
うん。
いや、わかるのよ、瀬川さんもね。
うん。
俺以外。
俺、そうですね。
もうそう。俺誰だと思ってた俺誰だと思ってた俺が好きな人。
まあでもね、やっぱまあ、主要メンバーなのかな、とはやっぱり、ちょっと思ってました。
うん、あの5人の中っていう、
うん。
はい。
そうね、結構ね、なんかやっぱ矢野さんが好きだった時期もあるし、で、それは5人じゃないけど。
矢野さん
の
ね、
はい
うん。
はいはい。
あと、エマちゃんが。
そうそう、これエマちゃん好きなのかなと思って。
エマちゃんかリーちゃんかなと思ってたんですよ。
あー。でも、リンコさんもやっぱ、いいなって、ゴスローリ様とか、
いい
な
って。
あの格好で、バッティングセンターでバリバリ。
うん、
いいただね、ミャーモリはね、何週かしてね、
はい、
すごくいい嫁になりそうっていう観点から。
お
ー。観点
なるほどね。
制作とかあんだけやってるから、すごく気の回り方半端じゃないな、みたいのは。うん、結構何週かして、ミャーモリに今、行
き着いてる。なるほどね。
うん。
俺みんなが好きなのはおきつさんだと思ってたんですよ。
あ、おきつさん
もね、はいはいはいはい。
嫁という観点で言うとあの人も、2位くらいにつけてますね。
うん、
嫁という観点。
いろんな観点持ってんな。
じゃあ他の観点でも話せよって話だけど。まあ、おきつさんもね、最後かっこよかったしね、テレビ版の。
なんかね、そうそうそう。う
ん、おきつさんも好き。うん。
ね、
富士五次しっかり守ってる。人が最後にね、
うん、ね、
車飛ばして。
かっこいい。
うん。
あれはね、絶対みんな好きなんですよね。
でもね、これまた1年後とかね、やるとね。
いや、これもう一回見たらまたちゃいますよ、多分。
うん。
変わってくるわ。
なるほどね。
あれ、土井さんは、あ、そっか。
僕はそう、くのぎあ
うん。
くのぎあいちゃん。
声誰だっけ、あの人。
伊沢しおりさんです。
あ、また割と、ドイツが好き系統の、ねはい、好き系統の声でしょ。
そうですね。
もじゃもじゃ系好きだよね、頭。
頭、あれ、あの髪型好き、すごい好きですね。
ガルパンで言うとあの子誰だっけ？
あの、秋山殿の、
うんうんうんうん、
あの感じ。でも俺、メンバー、5人メンバーやったら、みーちゃんかな。
ああ。
3DCG の。
はいはいはいはい。
うん。
あの子もクローリーだしな。
でもやっぱズカちゃんは良かったもんな。
まあそこね。
そこはちょっと歴史に残る名シーンでした
からね。うん。
ね。
うん。
いやでも白箱はね、ほんといいチョイスだと思った。うん、もう難しいし、
うん、
絶対ほんと1年後変わってそう。なんかこの女の子でやると。あれ、三平さん、ミャムリって言ってませんでした？よく観点が言うと。いや、また違う観点がさ、とか言ってて。なるほどね、
は
い。はい。じゃあ次、俺行きましょう、はい。まあ、放送中のアニメで、
はいはい、
まあ、この間もちょっとこれでもできそうだね、みたいな話をした、ポロッとしたような記憶もあるんですけど、君のことが大大大大大好きな100人の彼女。
うん。
これもまあ、ラインナップがね。
はいはいはい、
はい。はい。で、まあ、現状、今でも全員出たの、うん、今期の出るよっていう子は。あの、目隠れの。
目隠れの子出たの
止まっちゃってんだよな。
僕も。
まあでも佳境だから、そろそろ。
もしかしたら、まあまだでももしかしたら、あ、でも配信だったらまだ、
うん、あなるほどね。
三杉さんのとこで止まってるかもしれない。
はい。まあ現状でということですけれども。
はい。
難しいな、はい。
そう、これもね、そうだと思うんですよ。
うん。
まあこれも今後いろいろ変動する可能性はありますけれども。
うん。
とりあえず
今の段階で。はい。今の段階で。うん、じゃあ行ってみましょうか。せーので。君のことが大大大大大好きな100人の彼女なら誰？ せーの。
ナノ。ナノ行く。
誰だ？かぶってはいないか。
かぶって
ない。割れましたね。
俺、スリープラスワンでも言ったんですけど、俺、ナノ好きなんですよ。
ああ、男性でも入ってますね。
はい。クールな子が僕はとにかく好きなので、
うん、
クールで、スタイル良くて、黒タイツっていう。
うん、
あ、好きですね。
いいんだよな、
はい。
みんなをキュンとさせたしな。
俺、まあ、2期から登場の原がくるみちゃん。
くるみちゃんね。
なんか、俺、やっぱ、この子もまあ、ちょっとクール的な感じを装ってるというか、
ちょっとビジュアル的にはね、感じの、うん、
パーカーでヘッドホン系の子じゃないですか。
うん、はい。
その感じの子が、その腹減るっていう、
うん。
好きのデカさ。なんか。
ヘッドホンもあれ、だって食べ物ワードを遮断するためのヘッドホンですもんね。
もうさ。だから、なんですかね、ああいうちょっと、で、特に中学生でしょ？
はいはい。
やっぱクールぶりたい年頃でもあるじゃないですか。
うん。
その子が一番恥ずかしいことだと思うんですよ。腹が鳴るって。
なるほど。
ああ、うん。
ここがいいなっていう感じだったかな。一気だとね、なんかもうみんな可愛いって思っちゃったんだけど、
うん、
二気でこの子見たらちょっとこの子は一個頭抜けた感じの可愛さだったなっていうのは個人的にありましたね。
だって、ね、ビジュアルはだってなんかゲーム配信者
み
たいですね。ああ、なるほど。はいはいはい。
パーカーして、
はい
はいはい、なんか、はいはいはい、色も結構明るいというか、う
んなんか、夜倉のあの子みたいな。
ああ、はいはいはい。
はい。
だから、VTuber とかにいそうな感じのビジュアルではありますよね。
ストリーマーみたいな感じだけど、うん、それが、お腹減るキャラっていう。
そうそう、
そう、ね。お腹減ったらイライラしちゃうんだって。
で、お腹の鳴り方も、そのグーとかじゃないでしょ。くるくるくるみたいな感じでしょうか。あれなんか聞こえたみたいな感じの音でしょ、多分。なんか、この子はいいっすね。
で、イク？
イク。
あー、須藤イクちゃん。
イクは下着姿が一番エロかった。
またピンポイントな理由だな、もう。
はい、
打ち抜かれた感じ。
はい。イクはなんか、いいですね、変態で。
あの子もそうなのよ。そういうとこがね。
うん。うんまあ、やっぱみんな残念だけど。
ド M ってなかなかの残念じゃないですか。
はい。
あと、俺思うんだけど、あれ M じゃなくて変態だと思うん
ですよ。そうですよ。だって、ダクネスですよ、これ。そうそうそうそう、やってることは。
あれはね、もう、M とかいう話じゃないんだよ。
はい。
もっと幅の広い変態だと思うんだよ、これは。まあでも悩むところではあるよね。
そうですね。やっぱ本当みんな可愛いし。
うん。やっぱ、ハハリさんとかも、単純に、なんだろうな、この人も変態だし、
うん、
性的な目で見るとやっぱ、ハハリさんになっちゃうな。あと、吉本静香ちゃんとかね。
静香ちゃんは本当好きですね。
一気だとこの子一番だったかな。
うん、
静香ちゃんが頑張って活躍してくれると本当嬉しいんですよね、俺。
そう。
うん。
あと、野球の回も見たけど、やっぱ静香ちゃんが攻められたりすると、こっちも腹立ってくるね。
う
ん、
ねえ。
本当だった、あれ。さあ、じゃあ次、ドイチューさんチョイス行きましょうか。
はい。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。
俺も、
もう、僕は、みんなとこの話がしたいんだ。
言ってない？
言ってるよ。聞いたよ。
だって俺のなんか知ってるでしょ。
二人とも知ってますよ。
もう
何それ？
お前が言えよ。お前が言えよ。
どういうこと？
全員とお前が言って違ってたら訂正するよ。
ああ、言いますよ、じゃあ僕が。
どいちゅう言えよ。
はい、僕が舞さんで、三平さんが小賀ちゃんで、うん、松崎が楓ですよ。
もう僕は正解ですよ。
はい。
ま、松崎さんどうすか？
俺だから、俺、リオですよ、俺。
ああ、そう。
あ、そうだった。
俺、リオですよ。
からか。
そうだ。
でもね、いや、昔でもね、ひらがなの楓が好きって言ったのを覚えてんね、俺。 忘れないで。
本人だって忘れてるような
かもしれないところ。言った俺、楓って。
言ってる。ちょっと過去回聞いて。
リスナーか、お前。リスナーの方が覚えてんだ、こういうの。
暫定か3プラス1どっちかで入れてるはず、絶対に。
ああ。でも俺はやっぱ、まさにりょうちゃんのイメージあったな。
まあね。
うん。
そうなんですよ。
楓、桜大戦2の話してます？
いや、ひらがなの楓って言ったのはっきり覚えてます、
楓さんね。
はい。
まあ、楓さんもひらがなだから。まあでも俺、リオはね、好きですね。まあ、ねエロいですね。
リオね、エロい。
うん、エロい、
うん。エロさで言うとね。あの子もだから、うん、あの、白衣で隠してるけど、巨乳、ね。
めっちゃ巨乳なんですよ、ね。
そうそう。はい、
だそれが結構コンプレックスでもある。
はいはい。
うん。
キャラクター。
だから、白衣羽織ってるみたいなね、こともあったし。はい、だって俺はもう、小賀ちゃんに関してはあれ、下手すると俺、遠山さんの前で松崎に暴露されたんじゃなかったっけ？
え？
舞台で。
そんなん言いましたっけ？
あ、お客さんの前かな？客出しの時かな？
ああ。
お
ー。なんかそんな記憶あるよ、なんか。ゆるキャンなら誰好きでしたっけとか振られて、シマリンって言われて、青豚だったら誰好きでしたっけとか、コガちゃんとか
も全部遠山さんだって。俺そんなん言いましたっけ？
あの、客出しの時かな？なんか
さすがにね、さすがにね、イベント本編中は別作品の名前俺多分出さないと思うんで。
だからエンディングとかじ
ゃん。あれそ
っか。多分客出しの時言うたらそこだと思います。
うん、
はい、
うん。でも楽屋には聞こえてたような気するけどな。
まあ裏にいますからね。
まあね。
はい、
いやでもまあ小賀ちゃん一択ですね、青豚は。
小賀ちゃん。
うん。
今年、まあサンタクロースっていう新作テレビかまあなんかやるっていうので、うん、小賀ちゃんちょっと髪伸びてんすよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、楓が同じファミレスでバイトしだして、楓と小賀ちゃんがの絡みが増えるらしいですよ。
おお。
それが楽しみでしょうがなくて、俺。
そうですよ。小賀ちゃんはね、小賀ちゃん編が終わったらね、キーパーソンになるような、うん、まあ、劇場版とかであったりしたんですけど、はい、実はそこまで目立ってないんですよ。
そうなんです。
だからこれからの子ですね、やっぱ、この子は。
そうですね。
うん。
あとちょっと不公平なんで、のどかの話もしときましょうか。
そういう、そういう回じゃないよ。そういう回じゃない。バランス取らなくていいんだよ、そこは。団長の思いで言えばいいんだよ、そこは。じゃあ、もう行けるとこまで行きますか？
はい。
やりますか？
はい。じゃあ、松崎さん、次テーマ。
どうしようかな。じゃあ、じゃあ、どうしようかな。じゃあ、昔の、じゃあ、セラムーンとか行きますか？
ああ、なるほど、はいはいはい。
これはでも、もうずっと変わんないかな。
俺もドイチューのはわかるかな、
ね。知ってますね。
うん。
だ俺は、
うん、松崎の逆になんか聞いたことなかったかも。
ああ、だから僕もね、セーラームーンがっつり見てたわけじゃないんで、
うん、
めっちゃイメージです。イメージとか、その、二次創作のイメージです。
ああ、なるほどね。
だとすると松崎のちょっと予想つくかも。
うん。じゃあ。ちょっとわからんでもないな。
じゃあ、俺が好きだと思うキャラの、
うん、
を二人で一斉に言ってください。
いいっすよ。
ね、ちょっと待ってよ。はい、あれ、名前が出てこない。
調べて。
テーラーネームでもいいよね。
あ、ね、どっちでも、はい。
はいはいはい。
どっちでもいいです。
あれ、なんやこのサイト。
どこ見てんだよ。どこ見てんだよ。
なんか変なサイト出てきた。
何してんの？
どっか変なブックマークしてたんだろ、それ。
あいつなんですよ、あいつ。ウィキでいいや。名前、セーラーネームですよね。
はいはい、セーラーネームで。
どっちでも大丈夫です。
じゃあ行きますか、せーので。
大丈夫ですか？
行けます？
はい。
行きますよ。
はい。
じゃあ、セーラームーンで。
松崎。
が好きな。
キャラ。
はい。
の。
セーラープルート。
あれ分かれてる。
僕はセーラープルートかなと思ったんですよね。冥王刹那。
はいはい。
おー、俺、天王遥か。
遥か。はいはいはい、はい。
ウラヌス。
はいはい、
はい。
どうでしょう。
正解は。
はい。
ウラヌスです。
おっしゃ
外した。そっか、こっちで来たか。
俺ね、もう、断層の霊人っていうだけで、俺もう、
なるほど。
マジで10ポイントぐらい上がるんですよ。
なるほどね。
はい。
いや、俺もでも大人になってからすげえ好きになった気がするぐらいなんですよ。
ああ、はいはいはいはい、う
ん。当時はそんなに響かんかったな。
多分そうだね。当時は、の男の子にはあんま来ないかもね。
はい。
ああ、そうか。
そうなんです
あ、でもフルートじゃなかったが、褐色。あと、この人、巨乳っぽいイメージあったけど、そうでもないのかな？セーラープルートは。
あ、でもね、セーラームーンでね、そこまで、めっちゃスタイルいいかみたいのは、そこまであんま気になんなかったかも。
あった
まあでも、
か。
プルートのイメージはちょっとわかりますけどね。
あ、
なんか、
本当です
大き
か。
そうというか、お姉さんというか、ちょっと。
ああ。
エロ同人だと巨乳だったような記憶あんな。
それも多分全キャラそうなってますよ、きっと。
そっか、そっか、割り増し。増量中。なるほど。ちなみに、俺は、ブレずにマコちゃんですね。はい。
まあ、僕もマーキュリー
マ
です
コ
ね。
と。そうですよね。
はい。
そっ
まあ、
か。
ここは変わんないな、多分。
あ、でもそうか。まあ、男装の霊人で考えるとそうだよな。なるほど。了
なるほ
解。
ど。
次ね、じゃあ俺いいっすか。
はい。
もし、ドイツはもしかすると、あまりキャラとかピンとこないかもしれないんで、もうほんとビジュアルだけでもいいかなと思ったんですけど、懐かしいところでコミックパーティー。
コミパ。
はい、コミパ。松崎やってました？コミパ自体は。
ゲームはやってないんですけど、アニメ見てました。
ああ、なるほど。そっか。俺はドリキャス版でコミパ出た時に買ってやったのかな。
あ、もともとゲームなんですね。
もと
ゲー
も
ムで
とゲ
す。
ームですね。はい。で、
なん
なん
か
か
ね、
そ
名
の、
前は知ってるけど。
即売会とかの舞台にした恋愛シミュレーションゲームというか、ギャルゲーってことで、割とちょっと目立った感じの当時、作品でしたね。
僕はこれはもう、二人いて、その中一人これっていうのはいますんで。
なるほど。俺もちょっと年齢で、自分の年齢で変わったとこありますね。
なるほど。
はい。じゃあ、ドイチューさんはもう多分、
僕はもうじゃあもうビジュア
見
ル
て
だ
ないん
け
です。
で。
ビジュアルだけで、公式サイトで。じゃあ、行きますか。
ああ、悩むの、でも。この子もいいな。
決めてからでいいですよ。
こっちにしよう。なんか。
こっちにしようだって。お前、風俗の待合室じゃないんだから。
なんちゅう例えしてんだ。
じゃあ行きますよ。コミックパーティーなら誰か。せーの。
稲
大
葉
場
玲
由美。まず松崎さん聞きましょうか。
子。俺、剥がれ子です。
あー、コスプレイヤーの。
はい。あのね、この、あのね、まあ、メインが結構、俺ね、結構髪型あると思います。結構ロングヘアメインの中、ショートカットで、で、まあ、スタイルも良くて、で、なんかちょっと、だから、エミちゃんよりも、ちょっとボーイッシュな感じがするというか、見た目。
ああ、エイミよりね。
はい。
で、あれね、断層レイヤーなんだよね、確か。レイヤーでも。
なるほど。
なんかね、アニメではね、そこまで出番なくて、
なるほど。
だからそれももっと見せろみたいな気持ちでちょっと気持ちが乗ってた感はありますね。
なるほど。俺はね、大場エイミ。そのもう一人いるショートカットかな？
そうで
緑
すね。
髪の
僕も
ほう
この
で。
子、ちょっといいなと思ってました。
この子はね、まあ、言っちゃえばちょっと、大手サークルで、ちょっとまあ、それでちょっと天狗にもなってて、なんだけれども、まあ、ゲームでやると、まあ、ちょっと後半、その鼻をへし折られて、その後がすごくいい感じになるみたいなキャラなんですけど、多分俺フィギュア持ってんすよ。で、最初はみなみさんっていう運営のメガネかけた一番お姉さんが、ど真ん中だったんですね。
ほうほうほう。
でも、ちょっとこう、年重ねたら、ちょっとそういう、 なんていうんですかね、娘を見る目線というか、そういうのが出てきて、うん、で、ちょっと今だと大場恵美一番かなって感じになってるんですよね。うん、ちなみにその娘目線とか言いながら、俺が買った恵美のフィギュアって、すくみずから体操着に着替えようとしているところのフィギュアですから、
ね。一番エグいやん。
何が娘目線だって話なんですよ。
本当ですよ。
はい。で、コミッパをあまり知らなかったドイチューは
稲川優。
ああ、稲川。
関西弁の、はい、はい、メガネっ子。
神戸の山奥にある老舗温泉旅館、有馬温泉の跡取りですよ。
あ、はいはいはい、そうですね。温泉旅館の。
で、まあ、背も低そうだし。で、メガネが、顔。メガネの中でも、ちょっと活発そうで可愛い。
そうですね。
うん。
稲川めっちゃ人気なかったですか、当時。
だって、稲川だけで、なんかミニゲームみたいのあったと思うな。
はい、いや、稲川で行こうみたいな。
うん、
へ
ぇ。俺は確かパソコン版だけだったかな、PC 版だけだったかもしれないけど、でも、まあ、いわゆるツッコミキャラなんですよ。
うん。
で、まあ、ハリセン持って、まあ、ちょっとコテコテの関西弁キャラみたいな感じではあるけど、
うん、
もうやっぱ、もう人気あったんですよ。
うん。
かわいいイメージあります。
うん。
でも、こうやってちゃんと、ちゃんとそのサイトみたいなんで調べたの初めてなんですけど、
ああ、うん、はいはい。
水木が一番胸大きいんですね。
あ、かもしんない。そうか。一番巨乳は、水木です、ね。まあ、一応メインヒロインみたいな子ですよね。
メインヒロインが一番胸大きいって、あんまりないかもしんないですね。
ああ、なるほど。しかもリーフで、ね、うん、メインが、
そう、どっちかというと、やっぱりその、ちょっとお姉さんみたいなキャラクターが、
ね、担う。みなみさんとかが担いそうな。
うん。うん、確かね、みずきと、あや、おとなしそうな。
はいはいはい
はいはい、はい。
ロング。
あ、この子は巨乳であった方がいいな。
あ、そう、巨乳だったような気がしますね。
長
谷部さんね。
うん。創作系の同人誌書いてる女の子ですね。はい、
なんかやっぱり成長するとなんか長谷部さんの気持ちもちょっとわかるようになってくるような感じもちょっとあって。そう、二次創作、人気の作品の二次創作じゃなくてオリジナルをやり続けるみたいな。感じの。
でも今考えるとキャラ配置結構見事ですけどね。いろんな、その、みずきなんかは同人誌興味ない子っていうのが割とメインヒロインで。うん。で、みなみさんなんか運営だし。で、まあ、大手サークルの子がいたり、印刷所の子もいたな。ちかちゃん、ちえちゃん。なんかそんな、ちかちゃんか。そうだ、そうだ。うん。あと、なんか、容量の関係で入れれなかったけど、サブキャラになっちゃったけど、宅配のお姉さんっていうのも、なんか、本来は攻略キャラの予定だったみたいなことも書いてましたね。
なるほど。
さあ、ちょっと懐かしい話をしたところで、じゃあ最後、うん、松崎さん、じゃない、ドイチューさん、お願いします。
じゃあ、ヌーベ
さらに、さらに懐かしい。
はい。
この新作アニメやんだよね。
そうですね。
リメイク。
うん、はい。
地獄先生ヌーベ、
はい。俺もう一択です。
俺も一択なんだ
よ。俺もこれ変わんないんだよ。
女性キャラってでもそんないたっけ？まあそっか、学校で。でも小学生か、ほとんど。
そう、まあ生徒と、まあ、
はい、先生
と、
プラスアルファと。
はい。
はい、
じゃあ行きましょうか。
はい。
はい。
じゃあ、地獄先生ヌーベなら誰？せーの。
ゆきね先生。
あ、もう、あ、やっぱそうか、松崎さん。二
極化しましたね。ちょっと安心したのは誰も小学生行かなかったっていうところがちょっと安心しました
けど。そう、俺、うん、俺あの巨乳の小学生松崎行くかなって一瞬思った。
あ、ミキね。
ミキちゃんだって、
うん。うん。
でも俺ね、生徒だったら、うん、あのヒロイン、ヒロインというか。
ツインテの子？
はい。
京子。
あ、そう、京子の方がね、僕好きなんですよ、
う
ん。
俺もどっちかというとツインテの子の方が好きだったな。
まあね、ミキは、うん、途中から首伸びたりしますからね。
そこじゃない
んだけど。それはいいじゃん。それはいいじゃん。漫画の特性上仕方ないじゃん。でも俺ゆきめだったな。
僕も。
で、松崎が、
律子先生。
律子先生ね。
いやー。
あれでしょ？最終的にはでも、あの、ユキメとヌーベくっつくんでしょ？
そうです、そうですね。う
ん、はい。
最初はヌーベが律子先生のことを結構追っかけてた感じだったけど。
はい。律子先生が振り向いたら、その時にはもう、ヌーベとイキメが、いい感じになってて、みたいな感じで。
あ、俺一人めっちゃ好きやった子いたわ。
誰？
ノロちゃんっていう子。
なんかわかる。クラスの子でしょ？
はい。めっちゃ、なんかちょっと、なんか、ドジなのかな？なんか、いい子なんですけど、なんかすげえ可愛かったんだよね。
最終的に小学生の話してんじゃん。
しょうがないじゃないですか。
そんなもん。
しょうがないじゃないですか。確かにそうだけどさ。なんか、雪目をダミーにしたかのような。
いやいやいや。
一回雪目って言っといて、安心させといて、時代的に安心させといて、みたいな。わあ、なるほど。でもちょっとリメイク楽しみだな。
ね。
また、要は、でも、最初の小学校編をやるんですよね、多分。
多分そうだと思いますけどね。
うん、だって原作続編、そのものヌーベみたいなのもあるんでしょ？
なんかあの、
うん、はい。
とか、なんか、別の、なんか、狐の力を使う女の子が主役になったやつとか。
ああ、言います。なんか、イズナ、イズナがメイン。
あ、そうそうそう、
イズナ。はいはい、イズナ。
そうそうそう。
とか、でもやっぱり僕はね、やっぱりゴーストスイーパー三上でも僕はね、やっぱり三上玲子なんですよ。
そっか。
三上玲子か。
三上さんか。
ですよね。
沖野ちゃんかマリア。
俺、昇竜貴様かな。
あ、昇竜貴様も。あと、机の女の子。机に座ってた。
あ、なんかおった気がする、そんな子。
なんかいなかったっけ？机に取り付いてる幽霊みたいな子。
なんかいた気がしますね。
結局全部人外の方に目が行くんだけど。
はい。
はい。ということで、今週こんな感じでしょうか。
はい。
はい。
まあ、これもね、いろいろまた感想とかで、私ならこのキャラですっていうのを、
うん、
いろいろね、注釈加えて、送っていただければ、書いていただければと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、この作品のキャラなら誰をお送りしました。はい、エンディングです。
はい、
はい、ではですね、いろいろ感想、メールなど読んでいきましょう。
はい、
こちら X ですね。ショコタンに対し巨乳キャラが好きという説明を包容力という言葉で逃げた松崎さん中川翔子アニメサークルの感想が届いて
る。言ってないか、おっぱい大きいって言ってないかな。あー、でも言い換えたかも。確かに
包容力っていう言葉で、はいはい、まあ対応大事ですよ。
はい、
うん、
さあ、じゃあ次、こちらメールフォームですね。第477回 B パートで、幸の薄いキャラ、儚げなキャラが似合う声優さんの話題がありましたが、最近は上田玲奈さんも印象的なキャラを担当されているイメージがありますと。はい、私の幸せな結婚のミオさん、
はいはい、
サイモリミオ、虫かぶり姫のエリアーナ・ベルンシュタイン、君はメイド様のユキ、ちょっと違うかもしれませんが、ワンダフルプリキュアの猫屋敷マユなどが思い浮かびましたと。
うん、
あ、そうですね、上田さん。
ちょっと影のあるような役とかね、うん、やられますよね。
僕はもうやっぱり、でもね、僕はやっぱりその、アイドルマスターミリオンライブの、高坂海っていうめちゃめちゃ脳筋のキャラやってるんで、俺なんですよね。
なるほど。
メダレーのイメージって。そう、最近でも本当そうですよね。多いですよね。
俺も上田さんはちょっとどっちかっていうと、一番最初好きになったキャラが割と天然っぽい。キャラだったから、うん、そっちの印象あったけど、うん、今またちょっと幅広がってって感じですよね。
うん、
はい。じゃあ次、こちら、元ネタあるキャラの話の感想いろいろ届いてまして、
はいはい、
結構ね、意外とあったのが、こちらこの方、X ですね。ルローニケンシンでの暗示ネタはこれもありますなっていうの、これ何かというと、はい、絵西編、陣中編ですか。あれで、八つ目無名医っていうキャラが出てくるんですけれども、で、6人の同士のその名前を、名称を決めるみたいな時に、天井裏から愛を込めてって、まあ本人が天井裏にずっといるんで、天井裏から愛を込めてっていうのを言ったんですけども、これはまあ先週も言いましたけれども、アンジーの曲のタイトルでもあるということで、 はい。これ忘れてましたね、アンジーネタ、ルロケン
と。なんか印象残ってるんですけど、当時はその元ネタを僕は知らなかったので、
うん、
でも確かに言われてみればそうですよね。天井裏から愛
を込めて。当時、だからネットとかもないからパッと調べられないじゃないですか。
なるほど。
フレーズとか、はい、うん。だから意外と知らなかったって人はいるかもね。その、アンジの元ネタが、アンジのボーカルっていうのは知ってても、この天井裏から愛を込めては、そういう元ネタだったって知らないって、うん。で、これもね、他の方なんですけれども、勝手な偏見込みの期待だけど、和月先生は、ブルーハーツ、ジュンスカ、レピッシュではなく、筋肉少女隊、人間椅子、アンジ側の人間だと思うって。まあ、音楽の好みで言うと。
なるほどね。
で、
俺これ知らなかったんだけど、武装錬金で金賞が結構ネタになってるようなのあるみたいですね。
へ、
そうだ
っけ。なんか、再殺部隊っていうのが出てきて、それは、筋肉少女隊の歌とか小説に、大月健二の小説に出てくるものだったりとか、アンダーグラウンドサーチライっていうのが出てくるけど、これは大月健二が昔出したソロアルバムのタイトル、ソロプロジェクトのタイトルだったりとか。
確かに好きそう。
うん、ね。あとね、他に、これも X ですね。漫画やアニメでモデルがいるキャラというと、オメガトライブという漫画の梶秀一。これが鳥肌実であると。
お
で、ギャラリーフェイクで、これちょっと読み方わかんないですけど、多分陸園寺だと思うんですが、陸園寺はじめ、六の園の寺で陸園寺かなっていう読み方なんですけど、これはアーティストの村上隆が、元ネタではないかと。
あ、
うん、
ははは
で、あと、ライデン18。これ、荒川博夢さんの読み切りらしいんですけれども、こちらに、うん、毛沢東さんっていう日本人が出てくるんですが、これはもう文字、もうそのまま毛沢東
に。アナウンサーが読み間違えたやつでしょ
一日中山道みたいなね。
みたいな感じで、毛沢東が、みたいな。
はいはい。あ、でも鳥肌さんとか意外といるかもね。
いる
出てそうでしょうね、うん。出てそうで
しょう、ね、好きな人はちょっとこっそり、うん。なんか、うん、メインキャラじゃなくてもサブキャラでこっそり書いてたりっていうのは鳥肌さんありそう。うんうん、さあ、こちらメールフォームですけれども、キャラの元ネタ特集面白かったです。私がキャラの元ネタ話関連で好きなのは、ナルトに登場するカグズというキャラクターの使う忍術の名前が、ジオング、ズゴック、アツガイ、ギアン、うんドムという、すべてガンダムジオングのモビルスーツの名前に、まあ、漢字の当て字を入れて取られているという話です。ガンダムの作品の影響力の大きさを伺いますねっていう。
技の名前ね。
技名は結構ありますよね、多分。
まあ、これはもう有名ですけどね、ジョジョなんかは、ヨーロッパのバンドのね、名前から。うん、最初わかんなかったですね、子供の頃見たときは。
知らなかったもんな。
うん。ジョジョに、徐々にって言うとなんかかけたみたいにやるけど
ね。
徐々に覚えてったみたいな感じです、
ね。でもハンターの念能力もなんかね、神の左手とか悪魔の右手とかありますもんね。
はい、結構ね、元ネタみたいのあったりするっぽいのありますよね。うん、だから神の左手、悪魔の右手って、梅津和夫の漫画のタイトルでありながら、ギャラリーフェイクっていう名前つけて、どっちも漫画から撮ってるみたいなね。うんはい。こちらも、メールフォームですね。478回感想です。これ濃いですよ。ちょっと結構。元ネタ話、とても興味深く聞かせていただきました。元ネタと聞いて思い浮かべるのは、鬼滅の刃と村上春樹の羊をめぐる冒険の関係ですと。ねずこにあたる登場人物にネズミが該当しますと。で、ねずこは襲われて鬼と化し人間に戻るため様々な試練が待つという話で、で、その一方、羊をめぐる冒険のネズミは羊というキャラかな、これに囚われ、超常的能力を得る代償として人間性を失っていき、それを完全に失う前にという話ですと。で、十二種の並び的にはねずこはね、が、それに続く牛虎、まあ鬼になるという感じで、で、ネズミはそのネズミの対面にある、羊に変化するというようなことになってるわけです。すごい深い、
面白い考察、
はい。情報が、はい、送っていただきました。こういうの面白いですね。
ね。
はい。あとこれ最後、X、お三方のアクスタ欲しいですと。
ああ、元ネタじゃなかった。
はい、はい。我が家にはおじさん芸人アクスタ棚があるので、三平さんと土井さんも加えたいです。松崎さんのはもう飾ってますと。
ああ、はい。
なるほどね。
アクスタっていくらくらいで作れるの？ロット数とか。
どう んぐらいだろうな。今、
こう高いんじゃない？注文
すれば作れるやつもあるから。
うん。
それだと、あれなのか。まあ、一つからそう、デザインだけサイトに送れば、
ああ、なるほど。
作ってくれるみたいなのも、アクスタであるのかな、今。
でも自分のおじさんアクスタで在庫抱えるのはしんどいな。
ね。
そう、だからスズリだったら自分家に在庫がないんですよ。
そっか、それがいいね。
ああ、なるほど。そうそうそう。受注、完全受注なんだ。
うん。
で、注文受けたらもう向こうで印刷して、向こうで送ってくれるっていうやつ。う
ん、なるほど。
それで。
登録だけなのね。
うん、スズリでいけるんだったらそれでもね。
うん。
アクスタでも欲しいって言ってる人まだ一人ですからね。
そうね。だったらもう、もう、プラ版に自分の写真貼って渡すよ、その人に。
昔あったよ、なんかそんな作り方、なんか。プラ版に絵描いて電子レンジ入れて縮めんだよ。
そうですね。
ね。
やったやった。
なんかあったよ、そんな。はい、ということで、メールどうもありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい、では、告知になります。まあ、毎回言ってますけれども、二次祭出張ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
そして、ニコニコチャンネル、二次祭アニメ実況配信月2回、月額550円、生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひご登録よろしくお願いいたします。
はい。
はい。リクエストも随時受付中です。
待ってまーす。
はい。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には各週金曜20時更新となっておりますんで、こちらの方も、チャンネル登録、コメント、ご視聴リクエスト、感想もろもろよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサーを募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、そんな感じで第479回二次祭ヘルツ。お相手は三平三平と、
ドイチュー
と、松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、OK です。
はい。
収録日的には、今、はい、2月26日じゃないですか。
はい。
まあ、夕方くらいですけれども。
はい。
四つ葉とはもう買われましたか？
届きました。
あ、もう。
俺も。
はい。
あ、もうポチってたのね。
もう予約、アマゾンで予約しといたんで。
あ、じゃあもう二人とも手元に。
はい。僕、午前中に起きて、わざわざこれ買うためだけに新宿行きました。
ああ。
素晴らしい。
そっか、俺、これからなのよ。
あ、そうなんですね。
はい。
俺はもう読みました。
ああ。言わないで。
これはね、でも、うん、マジで言いません。
もう、
なんかね、人じゃないと多分言いません、僕は。
多分、ツイッターでも、
はい。
なんかね、うわ、四つ葉とまだ読んでない人、ツイッター見ない方いいかも、見たく書いてて。
はい。
もうなんか、フォロワーさんの人がそんな声を上げてたんでね。
まさか誰か死なねえだろうな、おい。そんな
だったら心構え欲しいわ。
だったらちょっと帯の文面もの印象も変わってくるなこれ。
お前四つ葉とね何求めてんの。しない
でもね、でもね一応ね、うん、四つ葉と高尾山っていう会があるんで、
うん、
そこでもしかしたら
ちょっと危ないよね。山を舐めてるでしょみんな。
富士山とかエベレスト行くんじゃないんだから。 でも、まあ、高尾さんもね、舐めちゃいけないですけれど。
まあ、でも、マジで読んでください。これ、読まないと喋れない。
そっか、
ちょっとね、はい、うん、これからバイトに向かうんで、はい、その途中で、メロンかアニメート寄って買ってきますんで。
はい。
はい、休憩中までには何とか読みます。
わかりました。